本日は2022年8月の29日で、時刻が間もなく21時になるところですね。気がつきゃ8月も残りわずかと。で、なんだろうな、前回もお話した通り、まさかのコロナ感染で富山に2週間いたということもあり、なんだろう、8月の頭、まあ頭っていうほどじゃないですけど、早い段階で富山に行って元の生活になれようかって言ってたら9月突入という、なんか夏休みあっという間に終わったねを学生時代以上に体感した2022年の8月だったなと。まあまあまあ、あと2日ありますけど。なので巷で言う、あの、今日から学校始まりましたとか、夏休みあっという間だねっていう、なんていうかな、声というか聞く反応とかを、なんかそれなって言いたいんだけど、別の意味でそれなでもなんでもねえっていう、そんな感触という複雑な、はい、日々を送っておりますという感じですね。なんかその複雑さみたいなものをはっきり割り切れたらいいんでしょうけど、割り切ったつもりが割り切ってないでないっていうのがなんとなく危険な気もしていて、っていうのも、昨日やってた、あの、 NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13人って、なんかそれを象徴するようなシーンがあったんですね。で、どんなシーンかというと、物語は、あの、鎌倉2代将軍頼家がもう鎌倉幕府になって不要な存在になってきたっていう状態になって、主人公の北条義時はついに頼家を亡き者にするという決意をするんですね。で、言うても元将軍だし、頼朝の息子だしっていう、いろんな思いが交錯しながらも、もう状況上やるしかないというふうに一応腹をくくって、まあ死地を飛ばすみたいな状態であったんですけど、まあその一方でやっぱり義時って悩むんですよね。で、そういう様子を、お前悪い顔だけどいい顔だなっていうふうに言われたりだとかっていうシーンがあって、で、それをなんとなく義時は分かっていて、悩んでやった方がいいのは分かっているんだが、やることに関する罪悪感みたいなものもあるみたいな、迷いの状態にあったっていうシーンがありまして、で、その一方で、その頼家の暗殺を請け負った善治っていうオリジナルキャラクターがいるんですけど、彼は基本的にはもうここまで何の躊躇もなくいろんな人を殺してきた暗殺者だったんですが、頼家の子供の一幡っていう子を、あの、可愛がっていた反面、そいつを殺せっていうことを躊躇してしまい、その思いをなんとなく拭いきれぬまま頼家の暗殺に踏み切ってしまうっていう展開だったんですね。で、ここで対照的だったのは、もうそういう悩みを吹っ切れて、もう暗殺者としてという思いを持って仕事に取り組んだ善治が、頼家暗殺もうあと一歩のところに迫るって言った時に、その頼家が持っていた一幡っていう名前の札に一瞬気を取られて切られるっていうシーンがあったんですね。もちろんこれドラマの演出だし、なんていうかな、善治っていう暗殺者でありながらすごく人気の高いキャラクターを綺麗になんか殺すシーン、まあ実際に善治はこの後、あの、自分の、あの、育てた弟子によって殺されるっていうシーン展開になるんですが、ここの交錯具合っていうのが、この鎌倉殿の13人全体に現れてるテーマだなと思ったんですね。まあ、あの、ドラマ見てる方はご存知かと思うんですけど、北条義時って基本的にずっと巻き込まれキャラなんですよね。優柔不断で断りきれなくて で声の大きい人、権力の強い人に、なんというかな、言うことを聞かざるを得なくて、いろんな人の調整枠にずっと回り続ける。で、常に自分がやめた方がいい、こんなことはやっちゃいけないっていうことは表明するんだけど、最後の最後でその指示に従ってしまう、信念を貫き通しきれないっていう弱さと脆さがあって、その度にすごい苦しい思いをするんだけど、不思議と彼は生き残り続けるっていう展開が今のところあるんですね。で、一方で信念を貫き通そうとした、我を通そうとした人であればあるほど、なんか権力闘争に巻き込まれてどんどん死んでいくんですね。で、今回の北条義時もやってることはもうだんだん頼朝に近づいている、ブラック義時に近づいてきてるんですけど、その一方で自分が躊躇している、悩んでいるっていうことを自覚している、自覚しているがゆえに、彼はその悩み苦しみながらも前に進むっていう腹積もりをしながら進んでいっているっていう展開というか、なんかそういう物語になってってるなっていう感じがあって、この明暗って見た目にはわからないけれども、実は最後の最後の一瞬の決めどころで、それでもやれるかやれないかみたいな風になっていくんだろうなっていう気がするんですね。なので今僕が感じているこの、なんというか、まだ状況をうまく認識できていないというか僕の中の時間軸の、まだ自分自身がまだ乗り切れていないこととか、まあ世の中の流れにまだ乗り切れていないというか、まああとこのコロナでやっちまったという罪悪感みたいなものとか、いろんなものが多分ない混ぜになっていて、でしかも割とここのところ仕事もそんなに忙しくなく、その一方でやっておいた方がいいことは山積されていて、実際に今週もポッドキャストの収録5本今週だけであるとか、なんかそういう追い立てられるような事情ばかりは山のように詰まっていて、でもじゃあそれが苦痛かというと別にそうでもなくて、まあこういうことをやってるからこそ戻ってきたなっていう感覚にもなれるし、こういう日々を過ごしたいから戻ってきたっていう、そういう思いもあるし、まあみんなに迷惑かけたとかっていう思いももちろんあるんですけど、そこら辺のないまぜの中でそれを無理やり、例えばやんなきゃいけないからみたいな風に無理やりゴリってやることでもなく、まあだからといって何もせずぼーっとしているわけでもなく、ただただいろんな状況になんとなく対応しきれていない自分を変にごまかすことなくやるっていうことが、まあ案外この時期には必要なのかなと。で、実際にそのなんか手に取ってやることについては今まで以上にしっかりやっていこうみたいな、そういう感じで迎えられたらいいのかなと、なんとなくそんな風には思ってるんですね。宇宙兄弟で確かに似たようなシーンがあって、パニック症状になってしまった主人公のね、主人公といっても宇宙兄弟の兄弟ですけど、の弟の方が今までこれはできたのにっていう、簡単にできたことができなくなっちゃってることに本人自身が焦っていたシーンで、仲間たちがお前は今こういうこともできない状況なんだ、こっからスタートしようみたいなことを言ってるシーンがすごく印象的だったんですが、まあ別に僕は体自体はだいぶ良くなってきているから身体的な問題とかはそんなにないですけど、まあそれでも僕自身の現状を見た時にやっぱり焦ることなくもう一回一個一個積み上げていく必要性ももちろんある一方で、思い切って これやろうあれやろうって飛び出す必要も多分あるんだろうしっていう、おそらくいろんな選択肢が多分あって、多分どれもそんなにできないわけでもないみたいな、そんな感じなのかなと。もうおそらく数日後には、ね、9月になって本当に社会的にも僕のなんか立ち位置的にも追い立てられるようにいろんなことをやる時期が来るので、まあ、それまでにこのモヤモヤした悩んでるっていうほどでもないですけど、なんとなく抜けきらないこの体のと認識の複雑さみたいなものを、きちんとありのまま受け止める時間なのかなという、はい、そんな感覚ですね。いやー、一人語り久々にやると喋れない何喋ってるのかもよく分かんなくなってきたし、はい、というわけで、ここのとこずっと止まっちゃってたこともあるんで、まあ、リハビリがてらまたこんな感じで撮っていこうかなと思います。